Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、これってセクハラなのか、セクハラだったのかです。ゲストは小学館から出版された自分の体を許すまでの編集担当、金城さゆりさんです。トランスジェンダーの著者、ペス山ポピーさんがアシスタント現場でセクハラを受けたことから、自分の性や過去、人間関係に向き合う話題のエッセイコミックです。
今回も作品の気になった部分、印象的だったシーンなどを取り上げながら、金城さんとスリープオーバーしていきます。私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマは、これってセクハラなのか、セクハラだったのかです。ゲストは小学館の金城さゆりさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。自分の体を許すまで、今回もこの本の中から、私たちが特に気になったエピソードとか印象的だったシーンについて話していきたいなというふうに思っています。
お願いします。
お願いします。前回この作品について、はい、どういった経緯で金城さんが作品を一緒に並走していかれたのかとか、じっくりお話をしてまいりました、はい。で、今日はここからいろんな、私たちここ気になったみたいな話をしていきたいなと思うんですけれども、ね、うん、今回その自分の体を許すまでが柔らかスピリッツで連載されていて、コメント欄がもともとあったということなんですけれども、うん、作品の中にも書かれてましたが、そのコメント欄でいろいろな、こう、二次被害となるようなコメントが寄せられたっていうところで、対応していったっていうのが印象的だったんですけど、うん、はい、そこでこう承認制を導入して声明を編集部として出すっていうことをされていったんですが、うん、はい、そこについてちょっとお話を伺っていきたいなと思っていて、うんうん、結構二次被害というか、セカンドレイプっていうふうに言われたりもするようなこともあるようなところがあるかなと思うんですけど、コメントが寄せられた時もどういう、 こう話し合いを経て、はい、うん、その選択に至りましたか。
まず本当にあれなんですよね、編集者ってどのコメントも基本的にめちゃくちゃありがたいんですよね、
うん、
でそれは賛否両論、本当にどっちもありがたくてっていう編集スタンスで、自分も15年ぐらい漫画の編集やってきたんですけど、
うん、
で柔らかスピリッツで自分の体を許すまでを連載して、1話目掲載して、なんかちょっとびっくりして、
うんうん、
そういうどのコメントもありがたいっていう姿勢でいいのかが分かんなくなってきて、
あ、
それぐらい自分のこれまでとはの経験からでは想像できないような、うん、ひどい表現の感想がバンバン送られてきていて、こういう内容ですし、ある程度予想はしてたんですけど、 こんなの人間が書くかっていうような気持ちになってきて、それが2話目3話目と続いて、でペセアマさんでもやっぱって思うのと同時に、常に漫画の編集が最初に考えることって、コメント欄見なければいいんじゃないっていうのになるんですよね、著者に対して言えることとして、今荒れちゃってるから見ない方がいいよとか、見るんだったらメンタルやられちゃうかもしれないけど、それでも見るみたいな感じとかになっちゃうんですよ。でおそらく覚えてないですけど、多分私もペシャマさんにそう言ったかもしれないし、最初だけどやっぱ許せなくなってきたんですよね、できっかけっていうか明らかな一つのセリフがあって、自分の体を許すまでじゃなくて、自分のてか女の体でゆするまでだろうって書かれてて、つまり漫画家 X 氏を女の体でゆすってくまでの漫画だろこれはっていう、もうそんなの言葉遊びじゃないですか、人が一生懸命描いてる漫画に、そうやって言葉遊びでバカにするようなね発言とか、もうこれは今言える範囲の中でですけど、もっとひどいのはたくさんあったんで、もう許せないって思って、で、そしたらやっぱ自分の友人の編集者とか、あれ大丈夫ってなんか連絡くれるようになって、あんなひどいの許してていいのって言われて、あやっぱ人から見てもダメだし、私も許せないしってなって、ペセ山さんにこの3つあえて放置、閉鎖、承認制導入っていうのを言ったって感じですね。てかそれまでも言ってたんですけど、それまではもうちょっとペセ山さんに委ねるよっていう姿勢で言ってて、本当に辛かったらそうしようって言ってたんだけど、これ本当に辛いとか言ってる場合じゃないっていうか、ペセ山さんのせいにし、さじ加減に任せてるべきじゃなくて、許せないってもっと自分が思わなきゃと思って、でそうしました。
今回その声明の中にも書かれてるんですけれども、外部の専門家の方にもこれについてこう意見をもらうってことをされたんですよね。
そうですね、それこそ弁護士さんとか、社会学者さんの人とか、いろんな人に聞きました。
この声明はまだ読むことができますか、サイト上で？
あ、読めます、はい、
ぜひこれ聞いてくださってる方も、ぜひというか、もしちょっと知りたいなって思う方がいらしたら、ご覧にいただけたらと思うんですけど、でもすごくこう冷静にというか、書かれていらして、この性被害をテーマにした作品に対して作品への論評の範囲を逸脱した否定的な発言を放置することが、筆者への攻撃を黙認する態度につながることに加え、読者の方々の中にも存在する性暴力サバイバーの方々に心理的負担を与えることになりますって、今抜粋ですが、でも本当にそれは作品として本人はもちろん本人だけではない方々がいらっしゃるっていうところも、この承認制を導入しようっていうふうにペセ山さんもすぐにそれを決めることができたっていう話の中で、それまでこういろいろ対話されたりしてきたこともあって、こうちょっと整理されてたというか感じもあったというような描写があったかなと思うんですけど、
そうだと思います。やっぱペセ山さんはすごく頭がいいなってこの時思って、自分が辛いかどうかっていうよりも、この作品が取るべきスタンスはそれだと思うっていう、基準でおっしゃってたんで、もうそうだねって、むしろ私の方が怒ってるみたいな感じだったから、そうだね、ちゃんと冷静にそうしようって思いました。
でもその時のすごくペセ山さんがなんかこうなんていうか、本当に悩んでたりわーってなってたりするシーンもあるんですけど、ここはすごくこう、自分もそうだし、きっと他にもいる人のことも思い浮かべて、きっぱりというか、
され
てやってるシーンがすごく印象
そう、なんか静かな覚悟みたいな感じでおっしゃってましたね。
なんかツイッターとかでもね、すごいそういう言葉、今さっきの、おっしゃってた誹謗中傷につながるようなのが、こう 放置されて残ってしまっていることが本当にその本人だけじゃなくて、
そうなんですよ、ね、本当あの今回これで初めて知ったのは、ベス山さんをあのなんでしょう、その貶めようとしてくる人もベス山さんを守ろうとしてくれる人も、
うん、
どっちもこうどんどんテンションが高くなってっちゃうから、もうそれで場がやっぱ荒れてくんですよね、うん、もうどっちもあのなんだろうこのクソみたいな、このなんか死ねとかを普通にどっちの立場の人も言うようになってきちゃって、まあてかそういう人しかだからいなくなっちゃうんですよね、
うんうんうん、
で承認制にした後は本当にそういうのが全部なくなって、
うん、
自分の体験をこう話す場に、
うん、
あのコメント欄がなったんで、
うん、
なんか不思議です、今思い出してもあの時あんなに苛烈に、
うん、
こう発言をしていた人たちは、うん、どこに行ったんだろうというか何がしたかったんだろう、
うん、
やっぱりそこで、ね、晴らされるあのなんでうさばらしみたいなやつがあったんだなって思いましたね、うんうん、
でもそういったことがこの声明であったりとか承認制の導入ってことだったり、うん、多分外部の専門家の方っていう、
うん、
今考えられる最善の適切な方法っていうことを、まあ、仕組みというか構造というかを考えて検討していったことで、うん、あの、まあ、その状況っていうのが作品にとって良いと思える方向に進んだっていうのはすごくこう大事な、多分これだけに限らず大事な考え方なんだろうなっていうふうに思ったの、はい、のですごく印象的でした。
やっぱこれが3話目あ4話目5話目とかぐらいの時に導入してると思うんですけど、
うんうんうん、
ペセ山さんが言った、まあ、一番、難易度は高かったんで お金がかかるっていう意味でですけど、
うん、
承認制導入するってことは、
うん、
でもそれを私も編集部もやろうってなったし、
うん、
でちゃんとコメント欄が良くなったっていうので、
うん、
連載の最初のタイミングでやっぱ信頼関係が深まれたので、うん、それもすごい良かったなって思います、
うんうんう
ん、でもなんかその今のお話も含めなんですけれども、こう金城さんがこうペス山さんとこう向き合ってる姿のこう誠実さというか、うん、まあ、すごくこうあのセクハラの話だったりとか本当にこうセンシティブな話でこうどういうふうに向き合ったらいいんだろうってすごい悩む方も多いのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、こう相手の状況だったりとかこう考え方とか姿勢にもよるとは思いつつ、こう近くにこう性被害でこう苦しんでいたりとかこうトラウマをこう抱えてどうしたらいいかわからない人がいた場合にこう何ができるかみたいなのって、うん、この漫画を通じて思われたことってありますか？
あ、もう常に思います。あの前回もちょっと言ったんですけど、やっぱ自分の常識っていうのは常に疑わないといけないっていう、うん、本当承認制を導入したことって一番はどの意見もありがたいって思う編集者だった自分をと一回決別したんで、いらない意見はいらないっていう風にもう自分自身が変わったので、なんか常にそれをしていかないといけないだなこれからはって思いました。
それはもう身近に例えばそういう、うん、あの性被害で苦しんでる人がいた時とかにも、うんうん、あまたあの今おっしゃってたような、
うん、やっぱり
これは違うって、
そうですね、自分がこうだろうって思ってることが、うん、特にペセマさんがトランスだったから余計ですけど、うん、私が想像もしていないようなことを思ってたりするので、うんうん、こうだろうって思ってペセマさんと話しても噛み合わないので、うん、そういうのは一回自分の常識は捨てて、うん、あ、想像の範囲がいかに自分が狭かったかを自覚して相手の話をよく聞いて、
うんうん、
なるほどそう思ってたのかっていうのを一回一回ちゃんと分かるっていうのが、
うん、
まずはスタートかなって思いました。
確かにどんなね立場の人もこう自分が見てきた世界が、
うん、
なんだろうベースにこう返事をしてしまうというか、
う
ん、なんかそれは例えば性被害にはちょっと言わないんじゃないとか、
うんうんうん、
それはちょっとあの繊細すぎなんじゃないみたいなことって、
そうそうそう、
本当に何だろう、あくまで自分の培ってきた常識でしかないというか、
うんうん、う私もそういうことあったけどね、 なんか乗り越えたけどねみたいなことっていくらでも言えるじゃないですか、うんうんうん、でもそういう、まあ、そういう姿勢もともと好きじゃないですけど、より疑おうって思いましたね自分を。
この作品はこうペセ山さんは金城さんにこう話をして、うん、前回もお話しされていましたけど、金城さん自身も自分にもこう性被害っていう経験があるっていうことをペセ山さんとも話しながら作られていったと思うんですけど、うんうん、この人に話すことができるっていうふうに思えたこととか、
うんうん、
あるいは思ってもらえたんじゃないかなと思うことで大事だったなと思う、うん、部分って何かあったりしますか。
福山さんと話すことは、あ、でも大事だったことは、
うん、
最終的に分かり合おうとして喋ってるっていうのをお互いが思ってるってことだったんじゃないかな、うん、例えば私もペセ山さんにカウンセリング通った方がいいって言われた時があって、うん、結構強めに言われて、
うん、
なんか言い訳しちゃうんですよね自分も、うん、いや行った方がいいのかもしれないけど、
うん、
なんか時間もないしとか、
うん、
なんかいろいろ言って、後でそれペセ山さんにあの時は悪かったって言われて、
うん、
あのやっぱそんな、ね、こうした方がいいっていうのをまずただの先生とか医者でもない自分がカウンセリングの資格とかもないし、
うん、
人間がこう強制するようなこと言っても追い詰めるだけだったと思うしって言われて、うん、そういうので多分シャットダウンアウトしちゃう人もいるじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱペセ山さんと私は分かり合おうとして話してるっていうのが常にベースだったんで、
うん、
ちょっと嫌なこととか言われても攻撃されてるとは思わなかったっていうのが大きいのかな、うん、
めちゃくちゃ大事じゃないですか、
ね、すごい大事ですよね、
いろいろなことに通じる、
ね、なんかね意見が違ったりとか、もともと抱えてきた常識とかが違ったとしても、
うん
ね、それがあるだけで
相手が間違ってると分からせようとか、
うん、
相手を否定しようとする目的というかゴールではなく、うんうんうん、意見が違っても分かり合うために今は違うけど、うんうん、で違うこと同じになるのではなくって、うん、あそういうことを考えてるんだ、それはなぜなのかとか、こういう理由があるからかっていうのは、こういろんな議論とも言えないような、うんね、もしかしたら問題にもなんかやっぱりこう、ね、完膚なきまでに論破してやろうとかって全然そういうことじゃないですよね。
本当にこういう話題だと本当にこう論破してやろうみたいなことに
つながりやすい、うん、めっちゃ疲れちゃうじゃないですか、ね、
うん、
そう、それはなかったからよかった、うん、なかったからよかったっていうか、あの全然別の体験ができた、
うんうん、まあ、さっきのフェス山さんがあれは悪かったっていう風に謝れるっていうのすごい素晴らしいことだなって、
う
ん
う
ん
ね、そうですね、思いました。やっぱ本当私たちはこの漫画をまずね、世に出すっていう一つの大きい目標もあるし、
うん、
そのためにはお互いの人生を良くしていかないといい漫画になりようがないじゃないですか、結論として。だからやっぱり それぐらいの覚悟と気持ちでは多分書いてると思いますね、うん、
そう、だからこの本は全然読み流せないですよね。
そう、
うん、
重い、本当に
重いですよね。なんか一コマ一コマがね、うん、もう詰まってますよね、う
ん、詰まってるし、本当にいろんな角度から考えて、それはもう個人の体験である、だから重いっていうことはもちろんのこと、それだけじゃない、
うん、
そのことに対しても自分がこう考えてるからいいでしょとかではない、いろんな目だったりとかをすごく想像して、あとこう学びながら作られた本なんだなっていうのがすごくわかりますね。
嬉しいです。
うん、
本当対話しても対話してもやっぱ分かりきれないですからね、相手のことは、
うん、
本当にいくらでもするべきなんだと思いますね、
うん、それで言うと私が気になったもう一つは、はい、あのゼラチンさんの話のところですごく印象的に出てくるんですけど、うん、やっぱり砂利道を自分たちは歩いてるっていう中で、うん、それを痛いって思う人もいれば、あの、うん、痛いと気づかない人もいるけれども、ペセ山さんはそこを、まあ、自分は痛くて痛くて全員分の靴が欲しいっていうふうに思って、
うん、
私は黙れない、だから書くのだと思うっていう、うんうん、 シーンがすごく印象的で、
うんうん、私もそこすごい、うん、すごいかっこいいですよねここ
すごく、うん、それこそその痛みを感じないって人のことをそれこそえなんで感じないのって責めるとか、うんうん、そういうことでも全くなく、うんうん、でもその人たちに自分の気持ちを押し付けるんじゃないんだけど、うんうん、でも私は書くことで何かっていう風に、
うんうん、
なんか考える、その自分ができることは、
うんうん、
でも自分のためだけじゃないだけど、
うんうんうん、
でもそれは誰かの意見を決めつけることではなくてっていう塩梅がすごく、
うんうん、いや本当そう、
すごい印象残ってます私は、ね、
うん、
もうこのゼラチンさんにまつわるエピソードが、うん、もう本当に難産で、
うん、
あの締め切りも落としそうになるとか、
うん、
ネームがやっぱ何回やってもうまくいかないとかをすごい繰り返していて、うん、やっぱペセ山さんにとって、ね、ゼラチンさんをどう書いていいかっていうのがなかなかこう落としどころが見つからなかったからだと思うんですけど、
うん、
最後の最後でこれが出てきたんで、
うん、
おーって思いました、ね、うん、すごいって思った。なんかこれを書くちょっと前に言ってたんですけど、
うん、
まあ、でもゼラチンがどう思うかっていうのは、
うん、
まあ、もう押し付けられないし、
うん、
ゼラチンの自由だし、でもゼラチンが性被害を受けたっていうのをやっぱ見てた自分っていうのはあるから、
うん、
あの忘れないって言ってたんですよね、うん、ペセマさん、私はゼラチンが忘れても忘れないって言ってて、うん、なんかそこに覚悟を見たっていうか、ペセ山さんがそして書き記して、
うん、
でこういう場面を作ったっていうのは、
うん、
なんかすごい覚悟だなって思いました、
うん、ペセ山さんは本当にそばにいながらいろんなことを覚えて、でもその覚えていながら向き合って書いていくって、うん、でもその相手のね、もう当には忘れちゃってたりね、忘れてたりするんですよね、
うんうん、
それをなんか無理に思い起こさせようとかではなく、
そうそうそう、
ね、バラキさんをさ、
あ、そうそうそう、バラキさんとのシーンもね、なんかすごいこうペス山さんのね、うん、こう小学校時代のお友達の話すごいたくさん出てきて、
うんうん、
ポテトと、
うん、と
バラキさん、バラキさんはね大人になってからもお茶して、
うんうん、
あの改めて話したりされた、
うん、
そのシーンのことだよね。
そうです、もうバラキさんの小3の時でしたっけ、うんうん、にバラキさんに会った時のキュンキュン感、
キュンキュン感ね、
いやこれはキュンキュンするよねって思いました。自分が変だと思ってたこともいやペス山らしいよ、
ね、あれ最高
って言ったりとか、うん、こういろんななんかこう自分の部屋で、うん、ミュージシャンとかですかね、クイーンとか、
あ、
うん、はいはいはい、張ってる中でアメリカの子供の部屋みたいだなみたいな、全然変とか変わり者とかじゃなくて、
なんかプールの時もね、
うん、
こうあのバラキさんはハイレグの水着だけど
かっこいい、
ね、ペス山さんは、うん、なんだっけ、こう
ちょ
っ
とサーキュパースみたいな、体を隠す方向で、
うん、
お互いの良さを認め合ってる感じがして、
うんうんね、そういう人との出会いも、ね、書かれて、ね、
すごい描かれてて、
ね、
本当あのお風呂のシーンが私はすごい印象的、
うん、
温泉に、
うんうん、
あの荒木さんは自分の体を、うん、あの誇ってるというか、
うん、
あのいいものと思ってるけど自分は全然思えないって、
うんうん、
で荒木さんの体を見ていいのかどうかもわからないっていう、
うん、
なんかものすごく素直なことが書かれてるから、
うんうん、
書くの怖いんじゃないかなと思って、こういうの、うんうん、でもやっぱちゃんと言語化して書けるから、
うん、
ペセ山さんはすごいなって思いました、
うんうん、なんか私あのポテトとの、まあ、幼い頃の関係性で、なんかそのポテトのお母さ
ん
とかがこう、ペセ山さんにはもうあなたも女になってきたってみたいな風に言ったりとか、もうポテトとペセ山さんはすごいこう、うん、あ、男女みたいなのを意識しない時は本当にベストな関係性だったのに、こう結構こう性的な目でこう見るようなことが始まってしまってから少しずつ崩れていってしまった話が、こうね、スカートめくりしたりとか、こう容姿で比べたりとか、こう卑猥なことを普通に言われるみたいなことって、こう多分 ペス山さん特にこう性自認を悩まれてたから特に辛かったと思うんですけど、はい、でも性自認が、まあ、女性であっても、うん、多分男性と女性でみたいなのは結構
ありますよね、きっと、ね、
で私ですごい小中高女子校だったので、うんうん、スカートめくりされたことなくって、
うんうん、
で結構あれ見て、あでも結構ああいう体験っていろんな人が結構してきてるんじゃないかなって思って、
う
ん
う
ん、
あると思います。だスカートめくりじゃないですけど、ほうきで胸つつかれるとかよくあって、
ほうきの竿ですか？
あ、そうそう、ほうきの竿で掃除の時間に、でその時自分がどうリアクションしたか覚えてないんですよね。
うん、
で多分ペス山さんが学校でそういうのを見てた時は女の子もやめてよみたいな感じで、
うんうんう
ん、あんまり嫌がってる人を見たことがないって言ってて、あそうだったかもしれないなとか思いました。
私は小学校の時は、うん、なんていうか、まあ、その、まあ、男女というか、まあうん、なんていうかその、まあ、追いかけっこをしたりとか、うんうん、そういう中で、まあ、わちゃわちゃやってる時もあったんですけど、結構強烈に覚えてるのがあれですね、こう誰か男性、まあ、男子が履いてる、うん、当時は体育着が体操着がすごい短くって、うん、本当なんかボクサーパンツみたいな夏の体育着だったんですよね、うんうんうんうん、で誰か別の男子が入ったのを頭にかぶせられたことがあって、でめっちゃ泣きました。
泣いちゃいますね、
それは。泣ける。
でそれはもう本当に嫌だって、多分すごいそれはなんか結構印象的で覚えてて、うん、もう世界がバサーってなんか真っ白になったみたいな記憶があって、うんうん、それがその後続いたとかそういうことではなかったんですけど、それこ そのポテトのスカートめくりじゃないですけど、ちょっとやっちゃおうみたいなぐらいで、
そうですよね、
バッてやられて、まあ、しかもこう暗くなるから真っ白って言ったっけど、なんかこう一回かぶせられても何にも分かんなくなって、でもこれパンツだよねみたいな感じになってみたいので、そうでもその後どういう風にしたかとか私もやっぱ覚えてなくて、その時嫌だったこと覚えてるんですけど、どう回復したとか、まあ、回復っていうかその後どう家に帰ったとかそういうこと覚えてなくって、なんかそういう経験って、まあ、自分もあったなと思うんです。あります
よね、なんか不思議なこといっぱいありません？
がもうこんなのなくなってほしい
ですよね。でもなんか社会人とかになっても、うん、あのノリ、なんかああいう漫画、うんね、私ちょっと体験してないからあれなんですけど、うん、ああいう漫画出てくるノリって、うん、なんかそのままなんか続いちゃってるような感じが、うん、なんか一部するというか、
うん、
なんかそういう風に女性は扱ってもいいみたいな、うん、ノリだしみたいな、
うん、
なんかそういう形のセクハラもすごいたくさんあるんだろうなって思って、
うんね、
つながってるなって思って、
でも無意識でそれをこうセクハラだって例えば小学生とかは知らない可能性があるとしても、それがこうインストールされているっていうことが、でもこう確実にきっとこれは知らないこう男子のパンツをこの女性とか女の子にかぶせたら嫌だろうってところまでは分かってやってるから、それが例えば女の子の何かをかぶせるとかでもなく、男子のそれをかぶせるときっと黙るだろうかっていうふ
う
に分かってるっていう、なんかその根深さを、
ね、そうですよね、
そうどうしていくかっていうのが、はい、もしかしたらその前回話していた、まあ、少しずつ変わっていくことを、まあ、自分たちとしてもやっていけたらなと思う社会通念みたいな話かもしれないし、
もっと制度、教育とかね、
うん、教育ですね、本当の教育とかそういうところだったりするのかなと思ったりしました。
うん、
こういろいろねお話をしてきているんですけど、最後にこの作品の中で弁護士の先生の話を伺ったりとか、うん、あとはカウンセラーの方とお話をされているシーンもあって、その中でいろんなこう、うんまあうん、両方というかある中で、うんうん、私はこの初めて知った EMDR ですか、うんうん、という、まあ、記憶の処理にまつわる、はいまあ、治療法と言っていいんですかね、うんうん、があるというのを伺って、まあちょっと知らなかったっていうところで、はいね、すごい印象的でもあったんですけど、
はい、私もこれ自分が受けてないんで、
うん、
もう橋山さんから聞いたことしかわからないんですけど、
うん、
やっぱ漫画の中に書いてある、
うん、
殺したいです殺しましょうみたいなやり取りが結構衝撃的で、
うん、
頭の中は自由ですからっていうことだったんですけど、
うんうんうん、
そういうっていうか記憶の印象を変えていくみたいなことなんですかね、
うん、
やっていて、まあ、そういうちゃんと現代科学がこうトラウマにこう 対処していけるものもあるっていうのは、うん、一つ希望かなと思いました、
うんうん、そうですね、こういろんな方法があると知るというところの意味でも、うん、あ、こういう方法があるんだっていうふうに、ん、自分でも気づくことができたので、詳しくはその EMDR ってこう調べていただいたりとか、あとはこの作品自分の体を許すまでにも、うん、そのご自身が体験されてっていうところが書かれているので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ、一つその記憶の処理というか仕方で、そのトラウマというふうになっている場合、自分の記憶がこうアルバムのように整理がされていない状態であるっていう描写があって、そこをアルバムにしていって、まあ見返してもまあ大丈夫なようにというかしていくっていうところの、まあ、治療法について書かれてるんですけれども、
治療代払ってくれって感じですよね、
本当に本当そうですよね、
そういうために裁判とかがあってお金が払いたいとかするのかもしれないですけど、
そうですよ、
なんでされた方がこんなずっと、
ね、大変な思いをして、
ね、結構高額な治療らしいんで、
ね、社会通念とかね、こう裁判でいくら例えば勝ったとしても、うん、自分の記憶はもうなんだろう、ね、うん、まあ、こういうの方法としてあるとしても、うん、
記憶も時間もね、
時間も
本当そうです、
いや本当に、
ね、こういう方法をね、うん、知れるという意味でも私もこの漫画で初めて聞きました
、ねうん、そう思いました。でもこう瀬山さんが、まあ、そのご自身の体験だったり意見っていうのを書きながら、こう皆さんはどうだろうかっていう風にこう書かれるっていうところに、なんかすごく、あ、なんか大事なことだよなって思って、うん、こうエッセイですし、ご自身の体験の記録なんだけど、じゃああなたはどう思いますかとか、
ね、
私はこうだけど、うん、あなたはどうですかっていう問いかけが結構要所要所に
ありますね、
ありますよね、
うんうん、
なんかそういう本なので、本当にこれを読んでくださった方も、
うん、
自分の自分はこう思うってことだったりとか、新しくこう知ったり学んだりしながら、うん、そういうきっかけになる本なんじゃないかなと思いました。はい、自分の体を許すまでぜひお読みいただけたらなと思っております。話はつきませんが、そろそろ、はい、時間になってまいりました。これってセクハラなのかセクハラだったのか、2回にわたって金城小百合さんとスリープオーバーしてきました。金城さんが編集を担当された自分の体を許すまで、自分は女と書いて自分と読みますは小学館から発売されております。皆さんぜひチェックしてみてください。金城さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、小学館の金城小百合さんをお迎えしました。2週にわたって金城さんとお話をしていきましたが、自分の体を許すまでのお話をしながら、いろんなセクハラだったりとか、
ね、うん、
性被害の話を聞いてきたんですが、どうでしたか？
ね、なんか本当に、うん、なんかこう漫画の中でも、うん、こう金城さんと瀬山さんの、うん、こうすごく対話を重ねているシーンがたくさん書かれていて、
うん、
でそれがあるから、なんだろう、こう決めつけみたいではなく、こういろんな捉え方があることとか、
うん、
こう自分自身のこう普通だと思ってることがそうじゃないよっていうのが伝わってきたって言ったんですけれども、うんうん、こうね、金城さんもお話したこう分かり合おうとする前提で、
うん、
こう対話を本当に重ねてたっていうのがすごい印象に残ってます、
うんうん、本当にこう作品の中でもどんどんこう、まあ、ペス山さんだったりとかも、まあ、金城さんの対話だったり、まあ、ペス山さん自身もいろんな方と話をしたりしていくことで、うん、もうご本人も変わっていく様子っていうのがすごく書かれていたのも印象的で、こう最後の方のシーンに、今までだったらこう友達にこう返してただろうみたいなことを一回飲み込んで、こうね、考えて、また学んだり対話して気づいたことを話すっていうシーンが、あ、でも人ってこういう風に考えて誰かと話すってそういうことだよなっていう意見が変わることもあるし、 自分がこうだっていうふうに思ってたことじゃない自分になっていくこともあるけど、でもそれはさっき金城さんがお話をしていた、分かろうとして誰かと話したら自分の意見とまた少し最初話してたのと変わる可能性って全然あるよね、
うんうんうん、それはすごい思った、う
ん、ね。なんかさ諭すとか、
う
ん、
上からね押し付けるとかではなくて、
なんかこうコミュニケーションのふりをして結局伝達してるだけみたいなことってすごく、うんうん、なんていうかいろんなところに起きてるなっていう風に自分自身も思うので、うんうん、そういうこう驚きながら2人が、うん、あとはその多分関わっていった人たちが、あなたってこう考えてるんだ、うんうん、みたいなのがすごく大事なんだろうなって私も思ったので、ね、した、
ね、自分がこう今セクハラですごい悩んでた、うんうん時にもすごいこの漫画だったりとか話聞いてたことすごい、うん、あの参考になる部分もあると思いますし、うん、周りでねこうちょっと悩んでたりとか、うん、トラウマ抱えている方とかがいた時にも、
うん、
こう一度自分がこうの普通だと思ってることを押し付けるんではなくって、
うん、
なんかこうちょっと迷いながらいろいろ話していくっていうのはね、うん、できそうなことだなって思いましたね。
そう思います。なのでこの自分の体を許すまで、まあ、そういったことを自分で気づいたりとか学んだりとか、うん、あとはこうちょっと過去の自分と重ね合わせたりもしながら歩いていけるような本だと思うので、ぜひ気になった方は読んでみてください。次回は私たち2人が最近気になっているトピックを持ち寄ります。番組の感想もお待ちしておりますので、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。